ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根元公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったので、この名前になりました。外飲み日和だね。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、断捨離断捨離断捨離しまくってますかっちゃんです
の
同級生コンビでお送りいたします。
断捨離、
もういろんなもの捨てないと。
いやでも断捨離できる人すごいよね。私悩んじゃうんだよ。断捨離、もう目の前で
断捨離して、もういらないって思わないと、本当本当
本当にいらない、
いらない。だからこの間言ってないか、ミシンが50円だった、
うん、
ミシン売っちゃった。もう
売っちゃったの。
売っちゃった。もうだって使わない、そういう気持ちじゃないと。
もったいない。
普通に、普通に動かせる、うん、ミシン。
私もね、ミシンね、前にね、捨ててね、そのね、ほんと1ヶ月後にミシンが欲しくなったんだよね。いやでもね、わかる。普段使ってないとね、どうにもならないし、別にあれでしょ、あの、子供が小さい時になんかいろいろ袋塗ったりとかするやつね。
娘のキーボードも、
うん、
売ればよかったけど、捨てちゃった。
ドア捨ててるよ。キーボード、
きっと、きっともうね、うん、10円にもならない。
昔の
何もかも、そう。
あら、
本もね、
まあね、
ブックオフ行ったらびっくりしちゃった。
結構本はびっくりする。私も結構本はびっくりするよ、いつも。
びっくりしちゃった。
まあ ね、そうやって新たな気持ちでさっぱりと。
でもちょっとすっきりしてるから、
うん、いい ね、
うん、
なかっちゃん家で本パーティーがあるそうだから、
はい、目指せタコパーだから。
そう、タコパー、目指せタコパーが開催されるそうだから、私も楽しみにそれをしているけど、
いつになるか、
はい、いや、はい、外飲み日和というのも、まあ、ちょっと暖かい日が続いて、はい、あの23日にね、統一地方選挙後半戦ということで、はい、東京都の区議選が行われるんですけれども、私あの市議会議員選挙の時に応援にたくさん来てくださった、はい、荻野実さんもまた大田区議 の、 あの選挙に出馬されるので、ちょっと応援したりとかなんとかしていまして、うん、この間ね、出陣式だったんです、
はい、
で、日曜日ですね、あの告示の日ですね、日曜日で出陣式に行かせていただいて、でね、すごいね、素敵な出陣式だったんですよ。あの神社で、で、あの木遣りの皆さんの歌声が響く。
すごい、
うん、でそれですごくね、なんか本当になんかパワースポットというか、
江東区、江東区、
うん、大田区、
大田区か、うん、大田区も、そうか、そう、ね、木遣り、あ、そうか、う
ん、
そうか、
で、すごいね、なんか心がね、浸透、うん、落ち着くような、うん、素敵な出陣式だったんですね、
うんうん、
でその出陣式に行かせていただいて、うん、でまあ帰りに、私友達が大田区にいるので、
はい、
まああの、まあ、いないかなと思いながら、うん、ちょっと連絡したら、は
い、いて、
うん、すっ飛んできてくれて、でもちょっと夕方から飲んじゃおうみたいな感じになってね、うんうん、それがね、大田区、まあ、蒲田ですね、はい、蒲田駅周辺っていうのは、はい、本当にね、素晴らしいね、飲み屋さんがたくさんあるの、でちょっといろいろインターネットで見たりとかしてて、ちょっとはいろいろしてたんだけども、うん、実際そこの通りに行ったら本当に素晴らしくて、もうすべてハッピーアワーで、土日なのにハッピーアワーで、だいたい190円とか290円。
明るい時間からってことでしょ？
そうそうそう。ハッピーアワーだから。で、平日だけかなと思ったら、うんうん、もう全然土日もあって、でもね、普通にね、若いカップルのデートでハッピーアワーで飲んでるみたいな、なんて素晴らしいと思いながら。で、外でちょっとね、あの、お店の軒先にテーブルが出たりとかしてる、あの、浅草のホッピー通りみたいな感じのところにもあったりとかして、はいはい、で、ハッピーアワー199円とか290円ではすごいと思ったんだけど、一番すごいと思ったのはですね、はい、私これ実はあのツイッターでね、あのセンベロネットさんっていう方がいらっしゃって、はい、でセンベロネットさんの投稿で知ってたんですけど、はい、行ってみたいなと思いながら、まあ、蒲田せっかく来たんだからと思って行ったのが、なんとハイボール29円。
何肉屋さんじゃない、肉
でも本当29円と思って、うん、でまあ、最初行ったらやっぱりちょっと混んでたので、何軒かちょっとね、はい、あの行ってちょっとちょい飲みしながら待ってたら、空いて入ったら本当に29円だったの、うん、まあ、嘘はつかないだろうけど。
え、制限があるの、何杯までとか。
いや全然
もっと29円、
うん、でそれでお肉屋さんなんですよ。でレバテキがあのなんか名物なんだけど、ちょっともう売り切れちゃってたんですね。だけども炭火の焼き鳥とか鳥とかのそういう焼いたものが美味しくて、
チェーン店じゃないんでしょ。
チェーン店じゃないと思います。わ、うん、かんないんだけどね、あそこ
でやっていけるのかな。
やっていけてるんじゃないですか。
すごい
でも人は混んでて、うん、でお店狭いのかなと思った、まあ、狭いけどちょっとあの、うん、まあ、あの綺麗にしていて、うん、で29円でしょ。でピッチャーってあのいわゆるビールのすごい大きいなんじゃない、
はい、大きいやつ、はい、
あれもピッチャーが160何円とかね、
なる
大丈夫って思いながら
でも氷はいっぱい入ってんじゃない。
いや、うん、そういうね、あのごまかしがないの。
ごまかしないのそれはすごい。
でジョッキが来てざっとね、うん、注いでまた飲むじゃない、うん、また飲むって飲むじゃない、うん、で割と飲んで、で美味しいなんかものも食べて、うん、美味しかったっつって、じゃあ3人、うん、友達とねいたから3人で、お会計いくらですかって言ったら2300いくらですとか言って、一人じゃなくてっていう、3人でっていう、でさ最初はもうなんか大丈夫かなと思ってんのに、そのお会計聞いて美味しかったもんだから、もうどうもごちそうさまでしたとか言って、なんかもうごちそうになっちゃったような気分で帰ってきて、まあ、そのお店はちょっと特殊なんですけど、変わった、すごいね、あの珍しいんでしょうけど、他もでも190円とか、ですごいなんかいろんなねパターンのお店があって、
若い人ばっかり
でもね、うん、あのお客さんはいろいろ、年はいろいろ、だけど、そうだけどやってる方がね、若い青年たちがね、新しくお店を始めたっていうところもあって、すごく私ね、なんか活気があっていいなって、
すごい盛り上がってんだ蒲田、うん、
思いました。でもうあの昔ながらのお店の要は、うん、あの昔から建ってる建物をちょっと綺麗に改築してっていう、うん、はい、あの生かし方をしてたので、はい、いやちょっとこれはあの松戸だってのんべの町じゃないと思って、これは参考になるわねと思いながら、はい、だからちょっともう何回か行ってみたいと思います
視察という名の、
そう、私的にはもう超視察です、はい、そんな風にね、松戸をそんな風にしたいなってちょっと思ったぐらい本当素敵だったので、まあ、皆さんもし何かお仕事とかでね寄ることがあったらちょっと行ってみてください。蒲田駅西口のガードの横の通りです、うん、素晴らしいです。
会社賃がかかるぐらいだね。
そうです、
逆にね、
そうです、あの北海道でジャガイモ買って送る時のあの感じですそう、1箱1200円安いっつって、送料2000円みたいなね、うん、まあでも何か用があって行くんだったらいいかなと思いましたし、うんうんうん、でもああいうところをちょっと参考に、松戸もなんかそういった街づくりもできたらいいななんて、
う
ん、
う
ん、
なんだろうね、うん、
思っております。
土地代が高いとかなんかね、
いろいろありますが ね、
あるかもね、
はい、まあでもね、そんな感じで外飲みも楽しい時期になりましたけれども、はい、うん、実はですね、今年今年度なんですけれども、松戸観光物産展いいね松戸、これはあの去年もやってましたが、はい、なんとこの観光協会の観光物産展はですね、毎月やります。
毎月、
はい、すごいよね。でこの間は4月15日にもすでにあったんですけれども、うん、開催日時はですね、こちらはですね、5月もね20日6月17日ということで、第3土曜日なのかな、うんうん、って感じで、ずっと毎月12月まで決まっています、ね、これねすごいですよね。でだから基本的にあのキッチンカーももちろん出ますし、うんうん、あとはあの催し物、うん、先日はねセレージャが
ね、 ね、あの雨の中、
本当雨でもねあの明るくっていうことでね、うん、で、まあ、晴れればね、あのいろいろバケゴロちゃんが来たりとか、
その
とってもね楽しいイベントがこれ毎月あります、うんうん、で時間10時から16時までということですので、これ場所はですね、来てみて松戸前プラザ広場です。なので皆さんもしよければね、これあ毎月やってるんだっていうことで言っていただけるといいななんて思います。いやでも毎月やるのって結構大変だと思うんだけど、習慣になるとみんな嬉しいですよね、
うんうん、
なんでね、ぜひねこの松戸観光物産展いいね松戸、お立ち寄りいただけたらと思います。で今年はですね、松戸市市制施行80周年ということで、いろいろなイベントをねたくさん企画されていると思いますので、はいはい、徐々に少しずつ告知ができるんじゃないかと思っています、ね、うん、はい、まあ、そんな、ね、イベントもありつつですね、ゴールデンウィークのイベントも、ね、少しずつちょっと発表されてきています、
はい、
いつもの、ね、森広フェスタも、ね、こちら森広で、あの森の広場ですね、21世紀の森の広場で、5月の、5日ですね、これは子どもの王国ですね、3、4、5と、ね、いろいろあるみたいですけれども、こちらも分かり次第少しずつ告知をさせていただきたいなと思っております。そして、我が岩瀬自治会ですけれども、
はい、
先日あのひな様を飾っておりましたが、
はい、
今5月人形を飾っております。
5月人形だから、
はい、そう私たちはそれを歌うんでそうで、あの会場にずっとかけとこうかなとかね、ちょっと思ったりも、
いいかもね、
うん、しましたけれどもね、うん、で すごいね、素敵な立派な五月人形を飾ってありまして、うん、その同時開催として岩瀬自治会の歴史と写真集、歴史の写真集やパネルでね、いろいろご紹介している岩瀬アーカイブの展示コーナーもありますので、もしよければぜひお立ち寄りください。岩ポンホール、岩瀬自治会館の横の部分ね、あの中に入らなくてもあの展示スペースを設けていますので、もう開催期間は4月16日日曜日から5月13日土曜日まで連日9時から5時までやっておりますので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。素晴らしいんですよ、兜ときちんとした、もう本当立派な兜をね、うんうんうん、飾ってありますのでね、もうこれもご利益ありますなのでね、皆さんぜひ見に来ていただけたらなと思います。そして
はい、
今年は剣闘祭り完全復活ということです、ね、
はい、去年はまあ灯籠流したぐらいで、
そうなんです、ちょっと縮小開催だったんですけども、ね、うんうん、第16回剣闘祭り、もうこの日にちはいつもね決まっております、はい、8月9日10日、今年は水木となっておりますけれども、みんなが待ってた剣闘祭り、今年いよいよ完全復活へということです。もう完全復活ということは灯籠流し、
はい、
それとトウモロコシ市、
もうトウモロコシね、はい、美味しいんだよね、
これはね、あの昇龍寺でね、四万六千日の縁日ということで、うん、はい、こちらトウモロコシ市、江戸時代から今なお続く松戸宿の名物行事です、うん、で観音様にお供えするタレと製法にこだわった一本一本手焼きのトウモロコシでございます、うん、で本当にもうね、この期間中はめちゃくちゃいい匂いがしてます。
そう、うん、ね、みんな並んでね買うし ね、
そ
う
ですね、
うん、
で本当にね、これあの近隣の皆さんが、皆さん一人ずつが本当にね、あの手作業で、
ね、
あの、うん、トウモロコシを剥いて丁寧に焼いてくださっているので、まとめ買いはもしかしたらご遠慮いただく場合もありますと、ね、一本一本堪能していただければなと思います。はい、行列が予想されますということでね、うん、はい、その他にも酒川広場のステージ、こちらも剣闘祭り恒例ですよね、はい、うん、春雨橋浸水広場のデッキをステージに太鼓演奏や歌などをご披露します。そして縁日屋台、これもね川沿いに出てきます、
ね、復活ですね、
復活、商店会町会有志等の出店ですということです、うん、そして剣闘箱あんどん、近隣の小学生や絵画教室の子どもたちが毎年心を込めて書いてくれてます。他にも今まで同様、昇龍寺境内の四万六千日剣闘、観音堂参拝でいろいろね、あと稲荷神社の境内の昔の遊び、そして土壌歴史館との協力事業なども予定しています。そしてですね、ステージの後ろにある剣闘提灯ですね、これはお名前入りでステージ後方に飾られますので目立ちます、うん、はい、皆さんよかったらこれ申し込んでいただけたらと思います。そして今回はですね、
はい、
クラウドファンディングを行っています、うん、というのも開催中止が続いたこの3年間の間に、検討用の電気資材などが例年の猛暑と湿気により大きく損傷してしまいました。で、行事の復活には不可欠な品々を修繕新調のため、皆様のご参上をインターネットを通じて広く募集しておりますということで、クラウドファンディングでは有名なキャンプファイヤーというサイトで、そしてトップページに行っていただければ松戸宿坂川剣闘祭り実行委員会と検索できます。そちらからクラウドファンディングをお願いします。で、リターングッズなんですけど、これね、リターンがね素敵です。で、2,000円缶バッジ4個入り1セット、3,000円は組み立て式灯籠セットが1個、5,000円は手ぬぐいが2種類、タオルが2種類のうちいずれか1点です。これすごい素敵なね、剣闘祭りってこう書いてあるものですね、
はいはい、
そして1万円だと T シャツ、黒白赤紺のうちいずれか1点なんですが、これ黒ね、かっこいいですよ、すごく。で、剣闘祭りって書いてあるしね、はい、あの書いてあるタイプと胸にねロゴみたいな感じでねあるのとあります。なので皆さんよろしければぜひクラウドファンディングご協力いただけたらと思います。で、目標金額は300万円、
うん、
そしてファンディング募集は5月31日水曜日までとなっておりますので、よろしければね、あのにぎわいをまたね、もう完全復活させるためにも、ね、皆さんぜひご協力いただけたらなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、
はい、
松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題は、はい、松戸市が子育て世代向け動画、子育て支援施設事業を紹介 という記事です。松戸市の子育て支援施設支援事業を紹介する動画6本が3月30日市の子育て情報サイト松戸で子育てで公開されました。子育て世代をメインターゲットに市の子育て支援の内容や魅力、子育て環境について PR する子育てプロモーション事業の一環です。子ども部子ども政策課の竹内さんは、市内の子育て世代に本市の取り組みをもっと知ってもらい、施設利用や事業活用につなげるため、子育て支援施設や支援事業を分かりやすく伝える動画を制作しましたと話されています。松戸市は近年、子育てに優しい町松戸を目指し、子育て支援施設支援事業の充実に取り組んできました。日本経済新聞社と日経クロスウーマンが全国の180自治体を対象に実施した自治体の子育て支援制度に関する調査の結果をもとにまとめた共働き子育てしやすい街ランキング2022では、東京を除く全国編で1位を受賞しています。子育て支援施設を紹介する長さ3分から5分ほどの動画3本では、同市の子育て応援マスコット松鳥が市内の保育施設や医療機関などを訪問し、利用者の職員へのインタビューを交えながら施設の利用方法や特徴を伝えています。子育て支援事業を紹介する30秒の動画3本は、幼児同乗用自転車の購入費や幼稚園の預かり保育料などへの助成金、同市の保育環境や立地の優位性、教育環境の優れたポイントについてスライド動画形式で紹介しています。竹内さんは、昨年11月から開始した松戸市子育て情報 LINE 公式アカウントで通じて市内の子育て世代に動画の周知を図るほか、30秒の動画は市内公共施設の電子モニターなどで放映したいです。動画を見て施設を実際に利用してもらえたらと呼びかけていますとのことです。子育て
ね、
もう松戸はね、うん、本当に充実しております。
頑張ってますよね。
頑張ってます、
うんうん、
で実際でもこれあっても知らなかったらね、うん、何もできないので、うん、やっぱりこういうので周知するっていうのはすごく大事なことですよね。もう何かしら自分のその悩みにフィットするものがあると思いますので、ね、お父様お母様方、うんね、いろんなまあ保護者の方、皆さんね、ぜひぜひこちら見ていただいて利用していただけたらなと思います、
うんね、若い人はね、 LINE ってもう本当に普段使ってるからね、
いいでしょうね。だからいちいち聞かなくても、うん、LINE のアカウントで全部お知らせが来るっていうのは便利だと思いますし ね、うん、でも共働きって当たり前っていうか、それが普通でスタンダードなので、うんもう皆さんもうこれで情報共有して ね、いろんなところに行けるといいなと思います、うん、で、まあ、小さい子だけでもなく、まあ、大きくなってもね、いろいろなあのことありますので、まあ、いろいろなあの情報にこうアンテナを伸ばしているとね、松戸は本当にね、いろいろと手厚くしておりますんでね、よかったら皆さんいろいろと見てみてください、まあ、子育てについてはこの動画をとりあえず見ていただくということでね、はいはい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、
はい、
松戸市観光協会推奨品紹介のコーナーでございます、
はい
はい、まあ、少しずつね紹介させていただいておりますが、本当にね、たくさんあるんですよ、う
ん、
なんでね、今回は的場製案所さんの的場ダイナゴン小豆と的場小倉あんをご紹介させていただきたいと思います、
はい、
あんこです。
あんこです、
はいはい、このあんこ的場製案さんはもうずっと松戸でね、うんうん、松戸にある会社なんですけれども、とてもね、あの美味しい小豆あんこということで、うん、まずは的場ダイナゴン小豆です。甘さ控えめ忘れられない風味ということで、北海道産のとよみダイナゴン小豆を原料として使用しております。ダイナゴン小豆の上品な風味を作り出しておりますということで、なんかあのこれだけでいろいろ使えるタイプのね、うん、小豆ですよね、
はい
はい、こちらは的場製案所の松戸工場で購入できます。 400g 540円です。そして続いて的場小倉あん、粒あんを食べるなら最高級品ですとのことです。北海道十勝産小豆を原料として使用しております。小豆の粒感と風味を十分に感じることができます。お餅や白玉との取り合わせが最高ですとのことです。 こちらも的場製案所松戸工場で販売しております。あれだよね、かっちゃん、なんかこのあんこの入ったあんパンを食べたことがある
あの、はい、浅草の馬道と琴戸井通りの交差点の近くに、はい、的場のアンデスっていう、本当にアンデスっていうね
あんこでアンデス、
そう、はい、パン屋さんがあるんですよ。ほうほう。
へ
え。でちょっとそこら辺で働いてた時があったので、うんうん、よくね昼にね買いに行って、
そうなんですね、
食べてた。
じゃ意外と中身は、うん、食べたことある人も多かったりもするんですね。
そう、うん、美味しいですよ、
うん、なるほど。そう、あんこの美味しいとかっていうのってやっぱりちょっと小豆にこだわる、この小豆によると思うんですけれども、うん、私この間本当に最近は久々にちょっと食べたら、
はい、
もう今時のあんこって甘ったるくないんですね。
あ、
すごくね小豆の味が良くて、あ、こんなになんかあの子供の頃のあんこってなんかすっごい甘いイメージがあったんだけど、
う
ん、
甘さでごまかしてるよな
だったんだろうね、
うんうん、豆の味っていうよりも砂糖の味でごまかしてるみたいな、
うんね、うんうん、だからもうこの美味しいあんこはね、うん、甘さも控えめだし、きっとねやみつきになること ね、この上ないと思いますので、はい、皆さん、はい、よろしかったら的場製案所さんのこの2品、的場ダイナゴン小豆と的場小倉あん、ぜひね買ってお試しいただきたいと思います。以上、松戸観光協会推奨品紹介のコーナーでございました。
はい、
続きまして久々の簡単クッキングのコーナー、
はい、ちょっと復活、
はいはい、ちょっと復活でございます。はい、簡単クッキング、うん、このコーナーはですね、私上条がお気に入りの簡単手軽なレシピをご紹介しますと同時に、新宿ゴールデン街スナック夜間飛行オンライン、今は火曜日かな、うん、の担当 G ママ、そば打ち職人でもあるちゃんいちさんのお通しクッキングと、ちゃんいちさんじゃないんで今ちゃんけんさんっていうんだよね、ちょっと名前変えたみたいでお通しクッキングと連動コラボしてお送りするコーナーです、うん、ということで、先週ですね、あのちゃんけんさん の、うん、あのこのお通しクッキング配信がありまして、はいはい、私が以前紹介したチキンチリをですね、うん、作ってくださったんですよ、うん、で私あの現地にいまして、うん、食べさせていただきまして、うん、まあね、まあ、あのちゃんけんさんが作るとはでも美味しいです、はいはい、とっても美味しかったです、ありがとうございます。なのでね、あの久々にちょっとね簡単クッキング私もご紹介をしたいと思います、
はい、
もうこれはねもう本当ねバカみたいに簡単です。でしかも誰でもできるし、
はい、
そんなのそんなことって思っちゃうかもしれないんですけど、はい、簡単わさび浅漬けです。
わさび、
うん、
わさび
で、はい、よくあの昆布、あのフジッコとかクラコンとか、ああいう塩昆布と野菜をこう混ぜてね、はい、作る方多いと思います、はい、もうほぼそれなんですけど、うん、そこにいわゆる練りわさびを結構入れます、う
ん、あのチューブで売ってる練りわさび、
はい、今回私カブで作ったんですけど、うん、カブすごく柔らかくて美味しいし、うん、でカブとかキュウリとか柔らかめの野菜だったらすぐ浸かります、うん、10分もあれば浸かるかなっていう感じなんですけども、まあ、あのお好きな量の野菜を入れていただいて、そのクラコンも、クラコンのね後ろに浅漬けの作り方書いてあるんで、そのまま入れます、
はい、
そしてわさびはですね、私は本当にね練りわさびを5センチぐらい入れました。あのニューッと出して、
結構な、
そう、きっかけは、うん、わさびの賞味期限が切れそうだったんでこれなんとかなんないかなと思ったんですね、はい、でいろいろあのいろいろ今ねわさびを使ってお肉につけたりとかしてたんですけども、うん、ちょっと間に合わなかったんでギューッとね入れて、でこれ軽く揉むか、うん、振って50回振って、
はいはい、
うん、で10分冷蔵庫で OK です。
あの袋に入れて、
あ、そうです、そうです、あのポリ袋に入れていただいて、はいはいはい、でなんかねあのわさびの香りがすごいするんだけど、うん、そんなに辛くないんですね、
うん
うん、でこれご飯にも合うし、うん、お茶漬けとかにも、
あ、うん、お茶漬けいいか
も、ね、茶漬けにも合うし、うん、であとね普通にあの酒のつまみにも合いますんで、はい、もちろんお蕎麦とかね、うん、にも合いますんで、うん、これはちょっとねいろんな野菜でやってみたいなって思いました。で株ね本当にあの松戸結構株取れるじゃないですか。
そうですね、
うん、でちょっとお安かったんですね、うん、すごい大きなあの野球のボールぐらいある、はい、野球のボールもないな、ソフトテニスのボールぐらい、軟球テニスのボールぐらいあるようなやつがあったんで、それをね1個丸々使って葉っぱも入れました、うん、でも本当に振って10分なので、ちょっと一品足りないなっていう時に、うん、目先が変わってわさびなんで美味しかったです、うん、はい、なのでもしよかったら皆さんぜひ作るって俺でもないよね振ってみてください、
はいはい、
そう、きゅうりも絶対美味しいんだけどね、うん、はい、ということで今日のクッキングは簡単わさび浅漬けのご紹介でした。以上、簡単クッキングのコーナーでした。はい、 まあね、簡単クッキングもいろいろと過去のものを遡って、うん、私もあこんなの作ってたんだと思ってまた作ってみたりしてね、うん、またリバイバルであのご紹介するのもあるかもしれませんけれどもね。はい、続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲、このコーナーはラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。今回今週私選ばせていただいたのは朝倉美希さん、黒いパンプスです。で、黒いパンプスという曲はこれセカンドシングルなんですね。で、ファーストシングルはあの車の CM かなんかだったかな、ミスティとワイライトというね結構有名な曲なんですけど、私前にもね言ったと思うんですけども、ヒーローを歌う前までの朝倉さんが大好きなんです。
あ、
はい、あのカバーソングでこう勢いのあるね、はい、あそこからバーンと売れたんですけれども、うん、でこの前までなんで、このアルバムが1982年発売なんですね。で、ヒーローが1984年なんで、うん、この2年に出したアルバムが私どの曲も好きなんですけれども、いやこちらね本当にね、なんていうの、当時私まだ高校生とかですけど、うん、大人っぽくてかっこよくて、なんか大人ってこんな毎日パーティーとか毎日なんかデートとかしてんのかなみたいな、まあ前にもこんな話したような気もしますけど、まあ、そういうなんかちょっと憧れ、うん、早く大人になりたいなっていう、大人になってなんかちゃんと仕事をしてこういうなんかあのことをしたいなと、こういうあの、うん、なんか誰かと別れるとか彼氏と別れる時もこんなかっこいいのかとか
素敵な恋愛をしたいということですね。
そう、恋愛がこれがね悲しい恋愛であっても、うんうん、なんか別れ際がかっこいいとかね、そういうなんかちょっとまあ何も経験がないのでそういう憧れが ね、はい、あったんです、はい、でなんか別れの歌もあのなんかあのラブラブな歌もすごい素敵で、
うん、
なの でこのアルバムのね、あのこれね、もともとシングルでもあるんですね、セカンドシングルですけども、はい、アルバムだとレディーっていうアルバムに入っていて、このレディーのアルバムの帯にモアセクシー&エレガント、レディーミキがお届けするスマートでポップなセカンドアルバムって書いてあるんですね。
すごい
なんか全部載せみたいな、
ごちゃごちゃな、
うん、だけどまあ結構今シティポップ流行ってて、
う
ん、なんでまたこういうことがね、うん、まあ、あの憧れられる時代になってきたのかななんてもちょっと思ったりもしたので、ちょっと思い出してかけてみたいと思います、はい、それでは聞いてください。朝倉美希、黒いパンプス。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm 松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。ラジオポアロ。